今日の御言葉はコリント人への手紙第24章の7節から12節でございます。第2コリントの4章7節から12節をお読みいたします。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためなのです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。今日は私たちは宝を土の器に入れているということで、滝浦先生に説教していただきます。
私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。コリント人への手紙の第2の4章の7節から8節、そして10節の御言葉をお読みしました。私たちの心がどのようにされたのか。パウロは私たちがどのような心を持つものにされたのかということをここで語っています。コリント人への手紙の第2の書は、パウロが悔い改めたコリント教会に心を一つにするように呼びかけている心の手紙です。最初パウロはそのコリントの教会の人々の心が本当に神様の慰めと、また神様のご決意と一緒に知るように、そして神様の御前で罪を悲しんで許しを一つ心になって受けるように、そういうふうに最初招きました。そしてだんだんパウロはこの3章のところから、2章から3章にかけてコリントの教会の人々の心を御言葉の宣教に仕えてイエス様の香りと一緒になるように招きました。さらにコリントの教会の人々の心に心を作り変える聖霊の働き、心にかかっている覆いを取り除いて心が本当に神様の栄光に預かることができるようにする聖霊の働きを語りました。そして私たちは人々の心がそういうふうに心の覆いが取り除けられて栄光に向かって変身していくように 導かれている、そのために働くように導かれているということ、私たち自身の心がそのようにイエス様に向くとき、覆いを取り除けられて、神様のイエス様の中にある神様の栄光を輝かせて変身していくように、私たちの心自身がそうなっているというふうにパウロはコリントの教会の人たちに語ります。コリントの教会の人たちが悔い改めたいことを言うことを聞いて、そこから本当にコリントの教会の人たちとクリスチャンとしての一つ心を持つようにこの手紙を進めています。そしてどんどん深くなっています。今自分たちがどんな心を持っていただいたのかということの本当に深いところをパウロは語っているのです。パウロは私たちがどのようなものになしていただいたのかということをここで語っています。クリスチャンとしていただいたということはどんな心をいただいたということか、そしてその心の務め、さらに人々の心を導くという素晴らしい務め、それに生かされている私たち、そのことをパウロは語っています。今や私たちは、この前の学んだ4章の最初のところでは、今や私たちは勇気を失うということのない歩み、私たちが隠してきた、今なお隠しているその恥自体が取り除かれていく歩み、真理に立つまっすぐな歩みを歩むようになったということを言っています。そしてただこの神様の栄光を持っていらっしゃる、その輝きを私たちに与えてくださるイエス・キリストだけを述べ伝えるのだというふうに4章のところで言っています。私たちの心と人々の心でイエス・キリストの中にある神様の栄光が本当に輝くようになるために働くのが私の人生だ、そのようにコリントの人たちの心を招いています。そして今日のところになります。4章7節です。ですからパウロは本当に私たちクリスチャンの心とはどんなものかということをコリントの教会の人たちに語って、深いところを語って、そしてその同じ心なのだということを、人々のが悔い改めたことを聞いて一つになろうとしています。最初は神様の慰めとか神様のご決意とか神様の前の悲しみや許していただくこととか、そういうことで一つになろうとしてましたが、だんだん深くなっています。そして本当に私たちは神様の前に力によってイエス様を通して栄光へと変身していく心にされたのだということを言いました。そして4章の7節から改めてこのように救われたクリスチャンとして、またこのような救いの宣教に召された証人として、自分たちがどのような心、それを与えられたのかということを改めて例えを使いながら説明をしようとしています。今日はこの7節から12節までのところで、まず第一に7節のところで、私たちはどんなものかということ、そのことをまず聞きたいと思います。私たちはどんな心にされしていただいたのか、どんなものであるのか。そして2番目に8節と9節で、では 私たちがそんないいものにしていただいたということなのに、私たちの人生のこの苦労は、苦しみやまたいろんな辛いことは何のためかということ、それを聞きたいと思います。そして最後に10節から12節でさらに踏み込んで、さらにもう一歩踏み込んで、私たちがそんないいものにしていただいたということで、なのに、では私たちが死ぬということは何のためなのか。私たちが死に向かって今生きているというのは一体何のためなのかということをパウロは申します。そのことを共に聞いていきたいと思います。パウロはコリントの教会の人たちと、そして2000年後のに至る私たち後のクリスチャンたちに対して語りかけています。心を一つにしよう、私たちはこんな心をいただいたということをパウロは言おうとしています。そして心を一つにしてイエス様に仕える教会となるように私たちを招いています。まず7節で私たちはどんなものにしていただいたのか、どんな心を持つものなのかということです。それから8節から9節で、ではそんな良いものにしていただいたにもかかわらず、私たちの人生のロークは何のためなのかということ、で最後に10節から12節でさらに踏み込んで、私たちが死ぬということは、結局人生が死に向かっているということは一体何のためなのかということを、パウロを通して私たちは改めて味わいたいと思います。私たちは神様を知らない人々の中で生きています。日本の場合、私たちの周りで例えば阪急電車に乗ったらば、その車両の中でほとんどの人はクリスチャンはいません。聖書を知らないし、神様のことを知らない、おそらく数名いるかもしれませんけど、私たちはですから根本的に死に向かう世界に生きています。だから私たち自身の考え方も影響されます。クリスチャンになりました、救われました、それでも自分がどういうものかということをいつも本当には見つめないで生きています。まるで自分が他の周りの人と同じように、神様を知らないかのように、またもうただ死んでしまうだけの人間であるかのような考え方に囚われて、染まって、足を取られて生きることが多いです。だから絶えず私たちがこのイエス様を通して受けた命のこと、救いのことを語られ続けなければならない存在です。パウロがこのコリントの人たちに語りかけたように、本当にいろいろがっかりしたり傷ついたり、試練や中にあったり、この世の中にあるコリントの人たちに、あなたたちは命が与えられている、あなたたちは救われているということ、そのことを私たちもいつも聞き続けなければ巻き込まれてしまいます。特に日本などでは、私たちも他の周りの人たちと同じように、神様を知らない、ただ死んでいくだけの人生だという考え方に染まって落ち込んでしまったり、暗くなったりしてしまうかもしれません。だからいつもこのパウロが語っているようなことを私たちが聞き続けなければならない。ましてクリスチャンとして、本当に証人として立つためには、この私たちは一体どんなものか、どんなものにしていただいたのか、私たちの今持っている心は実は自分で忘れてるかもしれないけど、自分で本当には気がついてないかもしれないけど、どんな素晴らしいものかということを知らなければなりません。ロマ人への手紙 ちょっと前までこう祈祷会でずっと読んでおりまして、今15章でも終わりのところに来ておりますが、ロマ書のその5章から8章のところでも繰り返し思いました。パウロは断定してるんだなと思いました。パウロは私たちが頑張ればそうなるとか、私たちが何かいいことすればそうなるとか、そんな言ってません。あなたたちはどのようであってもイエス様を信じるものになったから、もう死に至る道ではなく永遠の命に至る道に入っているのです、っていうふうにパウロはロマ書で言ってます。ところが私たちはあたかも死に至る道にまだいるかのようにいつも考えてしまいます。私たちはいつも語られ続けなければならない、聞き続けなければならない、パウロがロマ書の5章から8章で言っているような、神様にあなたは愛されてます、本当に救われてます、だからもう永遠の命が行くとかないです、イエス様を信じてるんだから、それを私たちは聞き続けなければならない。それによって立つのがクリスチャンの人生です。この第2コリントも同じです。パウロはその手法というか語り方の手法は違うし、状況は違うけど、パウロが言おうとしていることは、私たちのがどのようなものにしていただいたのかということを本当によく心に刻みなさい、本気で分かりなさいということなんです。これは講談に立っている私自身でも毎日毎日本気でこれを聞かせていただかなければすぐ潰れてしまいます。この世の中に埋没してしまいます。私たちみんなそうです。ですから今日の御言葉、私はどんなものなのかしっかり聞かなければならないと思います。まず第一にどんなものか、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。これが現実です。この体は土の器です。土の器、ここで使ってある言語、そういえば考古学でそのギリシャの発掘をしている人たちがそんな言葉を言ってたことがあるなと思った言葉がこの聖書の言語に出てきました。オストラカという言葉です。オストラカ、粘土板っていうような意味ですね。そのギリシャだけでないヒッタイトとかそういうところから出てきた古い文書が乾いた粘土にこう鳥の足みたいなヘラで作った文字が書いてある粘土板、オストラカって言います。ここでその粘土で作ったその板という言葉が出てきます。粘土をこねて、そして形にして、そして焼いてできたもの、それは本当に壊れやすいです。落としたらパリンと粉々になってしまいます。土になってしまいます。私たちはそれだっていうんです。私たちのこの肉体はとてもそれにしては丈夫にできています。だって70年80年持つんですから。それでもやはり私たちの肉体も崩れてしまいます。やがて塵になってしまいます。年を取っていくと本当にそれは終わっていきます。土の器なんです。粘土で作ったその器のように、私たちの体はそれこそ陶器ほどは弱くはないですよね。瀬戸物のちゃんだったらパカッと落としたらパリンと割れてしまいますが、まあ、僕らの体はもうちょっとマシです。ちょっとぐらい落ちてもちょっとあの青あざできるかもしれないけど死にはしません。だけど少し高いところから落ちたら僕らの体は、例えばこの2階から落ちたらもう危ないかもしれません。屋根の上から落ちたらおそらく死ぬ可能性が高くなります。私たちの体は土の器です。その中に まあ、粘土を焼いてできたオストラカ、本当に粉々に砕けてしまうような体、そのような入れ物、その中になんと宝が入っているのだということ、それを認識しなさい、いつも覚えなさい。私たちは体が、まあそれでも私たちの体を鍛えればこの世で生きていく上で本当に役に立つように整えていくことはできますが、それでも体は土の粘土のよう、粘土の器のような土の器です。体がそうだもんだから、私たちは自分たちが結局そういうもんだというふうに考えてしまうかもしれません。自分たちが死ねばもうそれで終わりのもの、その体程度のもの、儚いもの、まあ、儚い命なんて言いますね。ここは聖書は儚い命なんて言いません。その体の中に入っている命は宝なんです。それは神様が永遠に続くようにしてくださった命です。まだよみがえりのそのものに体も変わってないし、しかしもうその永遠までつながる命なんです。私たちは宝を土の器の中に入れるものにされたんです。ですからこの宝を土の中に入れているのですという言葉、これが今の私たちを本当に深く表す言葉です。今土の器ということをまず覚えましたが、宝ということを次に覚えたいと思います。宝、この言葉は言語ではトレジャーボックス、宝箱というふうに訳すことができます。またはその大事なものを入れてある宝物蔵、その、まあ、皆さんの家で大事なものを収納する収納庫はあんまり大事でないものがたくさん入っていることがよくありますけれども、だけど収納庫、宝物蔵っていうのは大事なものを入れておくとこですね。大事なものだから取っておかなきゃならないので、そのこの宝というのはその宝を入れる蔵、または宝箱というようなふうに訳すことができます。私たちは心の中に、いやこの土の器の中にその宝箱を持っているのです。どのような宝なのか、それはこの宝って言われてます。ここで私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。この宝ってどの宝なんでしょう。このというからにはそれは何かを指しています。一番自然には直前を指すということですね。で、文を見てみると確かに6節の後半のギリシャ語の部分を指していると思われます。6節の後半ではキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのですって書いてあります。私たちの心の中に神様が光を照らしてくださって、光を入れてくださって、キリストの御顔にある、これはモーセがその神様を見て光り輝いた顔をしたということと対応している表現ですが、だから御顔にあるというのはそういうことなのでちょっと置いといて、イエス様にある神様の栄光を知る知識、まあイエス様にある神様の栄光と言ってもいいです。そのキリストにある神の栄光の光を心の中にくださったということがここに書いてあります。でその宝なんです。つまりイエス・キリストにある、イエス様が神様の栄光を知って いらっしゃること、持ってきてくださったこと、イエス様にある神様の栄光の光、光というのは救いとか福音とかいうふうに言い換えてもいいでしょう。イエス様にある神様の栄光の福音の光、イエス様にある神様の栄光の救いの光、それをあなたは、私は心の中にの宝箱に入れているのです。 それが入っている宝箱を私たちは心の中に持っています。イエス様にある神様の栄光の光、輝き、それから愛のその温かさ、希望の光で私たちを救うもの、皆さんの心の中にはそのようなイエス様にある神様の栄光の救いの光が、救いのその愛の温かさがもう心の中に入れられています。イエス様を信じるとともに私たちの心には光が入っています。愛が入っています。救いが入っています。そしてそれに伴う力も入っています。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。今持っています。この入れているという言葉ですが、この7節の冒頭の言語は本当に単純なエコメンという言葉なんですが、私は持っているという言葉なんです。入れているというよりももっとはっきりこう掴んでるって感じですね。私は持っている、私たちは、ごめんなさい、私たちは持っているこの宝箱、この宝箱、私たちの心の中に、このオストラカの中に、オストラカの器の中に、粘土で作った器の中に、もう簡単に崩れてしまう器の中に、この宝を私は握っている、持っている。皆さんは今自分の中に本当に宝を持ってるんだということ、いつも覚えているでしょうか。覚えなければならないんです。クリスチャン、私たちは自分のこの土の器だけしか考えてないんじゃないでしょうか。だんだん年取って、体も衰えて、だから心も衰えて、そして死んでいくわと、私はどうなるんでしょう。心自体がこのオストラカに、粘土の体に引っ張られてしまっている私たちです。私もそうです。ここで御言葉は私たちに本当に光をくださいます。あなたはこの土の器の中に宝を持っています。キリストにある神様の栄光の光を、救いを持っています。それは本当にあなたに違いを生みます。本当に他の人と違うことなんです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。入れています。そのようにいつも自分に向かって確信しなければなりません。それを確かめなければなりません。このキリストの御顔にある神の栄光の知識の輝き、6節通り言えばそれですが、そのきらめくランプ、それが私たちの心の中にあるんです。6節で創世記の一章の神様が世界をお作りになった時、闇の中から光をあれっておっしゃったっていうところが引用してあります。4章6節の最初の引用は、これ創世記一章からの引用です。ちょっとヘブル語からギリシャ語になってますから、少し長めになってますが、言葉は光が、神様が世界を作りになるとき、闇の中に光をあれとおっしゃったように、神様は真っ暗だった、真っ暗闇の私たちの心の中に このキリストの御顔にある神の栄光を知る知識の光を入れてくださった。キリストの神の栄光の光を、救いの光を入れてくださった。その光が、キラキラ輝く宝があなたの土の器の中にあります。それが私たちです。私たちはどんなものか違うんです。普通と私たちは心の中に光があるのです。宝があるんです。イエス様の宝の、さまざまな救いの恵みの宝の宝箱があるんです。それを土の器の中に入れて持ってます。だから確かにこの土の器はすぐ何かあると砕けてしまいます。そのような入れ物です。土の器、入れ物です、私たちの体。しかしその中になんと宝を入れています。その理由ですが、7節の後半、それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。神様がこんな朽ち果ててしまうと言ったら素晴らしい、それでも素晴らしい体ですが、神様が作ってくださったんですから、それでもすぐ朽ち果ててしまう、こんな肉体にこんな素晴らしいイエス様の光を入れていてくださるということ、それはなぜか、神様はなぜそうなさったのか、それは対比のためです。はっきりさせるためです。私たちのすぐ崩れてしまう、頼りにならないこの肉体、それとその中にある神様からの一切のすべてに勝る傑出した神様の力、それが出てくるこのイエス様の光、それをはっきり対比させるためです。これが神様のもの、神様のものであり、私たちから出たものでないことを明らかにするため、あえて土くれである私たちに神様はこの栄光の輝きを宿しておられます。だから自分を卑下してはしすぎてはいけません。先ほど比叡牧師の支援解説の中でもそのことが少し言われましたが、私たち人間は、特に日本人は、全部自分のものだと思ってどんどん自分を卑下します。本当は卑下しちゃってるかどうか、それは偽善かもしれないけど、とにかく卑下するんです。だけど私たちの心の中にある宝は決して私たちが下げてはいけません。感謝する以外にしてはいけません。それは自分を自慢することじゃありません。神様のくださったものです。私たちのような土くれの、すぐ崩れてしまう土の器に神様が栄光の輝きを宿してくださってるんです。救いのこの世には決してない、計り知れない力が湧いてくる、そのイエス様のその光を宿してくださってるんです。なぜそうなさったかというと、なぜ私たちのような土くれの中にそれが入れられたかというと、それが本当に神様からのものだっていうことを確かに示すためだと、ここに書いてあります。私たちの中に置かれたこの心の中にある光は、それは私のものじゃありません。私たちから出てきたものじゃないんです。決して出ようがありません。それがはっきりわかります。なぜなら、見たら私たちは土くれだからです。そこからそんなもの出るはずありません。私たちの中にあるその計り知れない力を生むキリストにある神の栄光の輝きは、救いの輝きは、それは本当に神様から来たものです。それが私たちの中にあるのです。まず7節で私たちは 私たちがどんなものかということを改めてパウロから語られました。自分自身については低い評価をしたらいいと思いますけど、自分自身に中に与えられていることについては低い評価をしてはいけません。私たちはどんなものか、私たちの心はどうされたか、私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはなぜ土の器の中なんかに入れられたのか、神様が。なぜ私たちのこの土くれの肉体に素晴らしいものが入っているのか。この肉体がこんなだからといってそれを卑下してはいけません。それは逆に計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるために、計り知れない力を生むキリストの栄光の輝きの宝が神様から私たちに与えられた宝なんだということをはっきりさせるためのコントラストです。だからこれは土くれの中に入れられています。決して土くれである私たちから出てこようのないものなんです。コリント教会も私たちも下を向くのをやめなさいっていうふうに言われているように思います。私たちはキリストにあって神の栄光の輝きを心の中にいただいています。そしてそこに人々を招く務めに召されて働いています。自分たちがどんな素晴らしい心をいただいているのかということをいつも感謝して思い出す。私たちの肉体は本当に朽ちて滅びていく、いつもいろんな問題を起こすその肉体です。しかし神様は私たちに宝をくださっています。それが私たちだということ、決して忘れてはならないということです。2番目に8節から9節ですが、では私たちはそんな素晴らしい宝を心に持っている、素晴らしい恵みをいただいている、じゃあ私たちがなおこの人生でロークするということは何のためなんだろうか。私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません。途方に暮れていますが行き詰まることはありません。迫害されていますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。私たちはここで4つありますね。何々ですが何々しはしません。4つあります。苦しめられますが窮することはありません。途方に暮れていますが行き詰まることはありません。迫害されていますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。私たちは肉の本当に土くれに過ぎません。だから当然苦しめられますし、途方に暮れますし、迫害されますし、そして倒されます。私たちは少々頑張ったらそんなに苦しめられない時が少しあるかもしれないし、途方に暮れないでまっすぐ歩ける時も時にはちょっとあるかもしれないし、迫害されないかった時もあるかもしれないし、そしてその倒れない時もあるかもしれません。この倒れるという言葉、ギリシャ語の英語の辞書を見るとノックダウンって書いてあります。もうボクシングでノックダウンされるあれですね。私たちはしばしば人生の中でノックダウンもされる。私たちの体は本当に土くれに過ぎませんから、全然それは不思議ではありません。私たちはそうなりたくないから、絶対そうならないために自分のこの土くれの体を何とか もうちょっとマシにしようと思って努力します。それはそれなりの意味があると御言葉は言います。体の鍛錬も少しは益になるでしょうって書いてありますから。だけどそれだけで苦しめられなくなる、途方に暮れなくなる、迫害されなくなる、倒されなくなるっていうところまではいきません。私たちはいずれにしたってしくれですから、それを避ける、完全に避けることはできません。四方八方から苦しめられます、途方に暮れます、迫害されます、倒されます。しかしそこに不思議が起こります。私たちクリスチャンの人生には土くれに過ぎない私たちで、当然苦しめられるはずなのにそうでない時があります。当然途方に暮れてずっと行くはずなのが導かれる時があります。当然迫害されてもう追い詰められるはずが道が開ける時があります。もうノックダウンされる以外誰どうしようもない相手が強力な場合でも、私たち生き残ることができることがあります。不思議が起こります。奇跡があります。どうしてですか？それは私たちの心に宝があるからです。この宝ゆえに働くこの計り知れない力、それがこの人生の土くれでゆえに起こってくるいろんな苦労や辛いことや労苦、それにかえってその浮き彫りにされて強調されて、私たちの中にある神様の計り知れない力が、神様からしか来ない計り知れない力が、この人生の苦しみや労苦や暗闇の中でかえって明らかに示されるのです。8節の冒頭にその全てのことの中でっていう言葉が原文では入ってます。それが四方八方からという訳に吸収されてるんだと思いますが、人生に起こる全ての出来事の中で私たちは四方八方から苦しめられるという言葉、これは群衆がうわーっと自分に押し迫ってきて、そして押し潰されるよう、群衆に押し潰されるようになるというような時の表現で使うギリシャ語だそうです。その四方八方から何に迫られるかって人間です。私たちに対して立ち向かってくる人間に四方八方からこの押し潰されようとする、英語でクラッシュっていう訳語が第一に出てきます。四方八方から追い迫られて、そしてクラッシュさせられる、またはプレスハード、本当に激しくその圧迫される、それを苦しめられるっていうふうにまとめて訳しています。まあ直訳すれば、周り中から人々から激しく圧迫され、押されて、そして押し潰されようとする、そういう苦しみや問題や困難に遭う状態のことが言われています。私たちはしかしどういうわけか潰れません。窮することはありませんって、でもとても良い適切な訳だと思います。しかし窮することはありません。そのしかし追い詰められない、しかしもう自分の道はないっていうふうに限られてしまわない、潰れない、不思議なんです。私たちの人生、本当に土の器で自分自身のその人間である自分自身、その肉体っていうものから考えると、ここは押し潰されてしまうはずです。いろんなことに圧迫されます。問題や困難が降りかかってきます。 ところがどういうわけか、私はいつも窮して終わっているというわけじゃない。そこからそれが終わりが来るんです。逃れています。四方八方から苦しめられますが窮することはないんです。なぜでしょう。なぜでしょう。また2番目、途方に暮れています。私たち本当に土暮れですから、途方に暮れることもよくあります。どうしていいか分かんなくなります。やりようがなくなります。これはもともとの意味は喪失、失うというような意味です。その本当に失わされてしまう、いろんな可能性がどんどん奪われてしまう、これを頼りにしてると思ってたらそれがダメになる。あの人が約束してくれたと思ったらそれがダメになる。そうやって私たちは途方に暮れますよね。結局これをよすがに、これを頼りに、これが当てになると思ってたらそれが次々にダメになっていくと、もうどうしていいかわからないという形で途方に暮れます。だからそういう喪失感、喪失っていうことが原文にの元々の意味です。本当に私たちは次々に失わされていきます。そのために頼りになるものが何もなくなって、どうしていいかわからなくなって、途方に暮れます。行方が知れなくなります。別の訳ではそうやって心がかき乱されるというふうに 訳もあります。途方に暮れた状態です。だけどというわけか、私たちは絶望には至らないんです。いつも心の中にどういうわけか光があるんです。行き詰まることはありませんって書いてありますが、ストレートな訳は絶望という言葉です。だけど絶望することはないんだ。なぜでしょう。なぜでしょう。その次は迫害されるです。これはもう迫害されるということですが、だけど見捨てられないんです。これは置き去りにするというような言葉です。いろいろ迫害されて、誤解されて、迫害されて、そして憎まれて、その憎しみの中に、辛いことの中に置き去りに放っておかれる、無視され、状況を無視されて放っておかれるということは私たちはないんです。辛いことは起こります。嫌なことも起こります。で、正しいことをやってるのにそれを理解されないで、かえって憎まれたりします。そういうことはこの世だから、私たち土くれの体には起こるんです。だけどどういうわけか、私たちはその中に置き去りにされないんです。そこから出していただけるんです。見捨てられることはないんです。なぜでしょう。最後はノックダウンだって言いました。倒されます。私たちはちょっと元気を出して戦ってもかなりの場合もうやられてしまいます。打ち倒されて叩きのめされます。そういう状態です。しかし滅びません。滅びないということは、しかし破壊されきらないということです。結局のところ負けない、死なない、失わないということです。確かに私たちはこの土のくれの体ですから、ノックダウンもされることがあります。ノックダウンなんか一生絶対されたくないと思って、一生懸命頑張ったり逃げたり努力したりするかもしれません。それでも僕らは根本的には土くれの体ですから、例えば病気がやってきたらもうノックダウンされます。だけどどういうわけか負けないんです。 全部失ってしまうことはないんです。どうしてでしょう。私たちの人生のロークは、いろんなロークは私たちが土くれの肉体だから当然のことです。もともと人間の現在ゆえに人間は滅びるようになりました。だから当然のことです。しかし私たちは、この素晴らしい宝をいただいた私たちがどうしてこのロークをしているんでしょう。神様はそれをどう思っていらっしゃるのでしょう。人生のこのロークは滅びに至るためではないのです。私たちのうちに与えられた宝のゆえに、神様のさまざまな力が働かれるということを示すその背景なんです。私たちの人生のいろんな暗闇が私たちを覆います。それは私たちの中に光があって、その光からの力が輝くという、それを示すための背景なんです。まさに創世記の御言葉が6節で引かれたように、闇の中に光が輝く、光をあれと神様がおっしゃる、そのように私たちの心の中に与えられた宝箱からイエス様にある神様の栄光の光が、私たちの暗闇に覆われた人生のロークの中で輝いて、神様の道からの働きが私たちを導くんです。だから私たちは四方八方から苦しめられるけど窮することはないんです。そういうことがあるんです。当然途方に暮れるんですが、いろんなものを頼りにしても全部ダメで途方に暮れるんですけど行き詰まらないんです。迫害されるけど見捨てられないんです。その中でノックダウンされるけどそれで終わりにならないんです。それは私たちがどんなものか、この土の器の中に宝を持っているからです。死の中にキリストの命が働いて、神様の道からがそこにある、あなたの中にあるということを示すからなんです。最後にさらに踏み込んで、パウロは死について語ります。私たちがロークするのは何のためか、それは私たちの宝から出てくるキリストの神の栄光の光の輝きを本当に私たちが示すために、人生のロークがあるということでした。ではさらに踏み込んで、この人生ロークするだけじゃない、やがて死ぬじゃないか、僕たちみんな死んでいく、死に向かっていく、明日死ぬんだったらもう悔いのみ楽しめって、そういうふうに人々が言うとパウロが言っているように、僕たちみんな死んでいく、それは事実です。いや、私たちが死んで結局死んでしまうのは何のためなのか。私たちはこんな素晴らしい宝をこの土の器に入れていただいた、それでも結局死んでしまうんだったら何残った、何のためなのか。パウロは言います。私たちの心に与えられたイエス・キリストによる神の栄光の光の光が、それが言い換えると命が、本当の命の輝きが、まさに本当に輝くときは死の中なのです。死が本番なんです。死こそこの土の器の中に宝を入れているということが本当に現れる時なんです。栄光の時なんです。10節から、いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。 この御言葉によって自分たちの与えられて持っているものを私たちは悟らせられます。信仰を与えられて心においでになった栄光のキリストの輝き、それがなんと偉大で決定的で全てを変えるか。私たちはそれを無視して生きることすらあります。まだ鈍い愚かなものです。しかしあなたの中に、私の中に栄光のキリストがもうおられます。私たちが何かしたら来るんじゃないんです。イエス様を信じる者の中には栄光のキリストがもうおられます。宝が父の器の中にあります。そうすると私たちの体は死に向かっています。それは避けられません。土の器ですから、いつでもイエス様の、いつでも死を身に帯びています。特にクリスチャンはイエス様に従うもの、イエス様自身が十字架で死なれました。それに倣っていくものです。ですからもともと罪人で死ななければならないものであるだけでなく、イエス様が自分を捧げられたように、私たちも死を覚悟して、そしてイエス様についていくことを求められます。死という言葉、ここで死というふうになっている言葉、これは不毛というふうに訳すこともできます。私たちはあえて不毛な人生を、あえて生き生きとしていない、もう死につながっていくような人生を送らなければならない時もあります。いつでもイエスの死を身に帯びています。私の肉体の中に死がいつも運ばれてきています。そしてその死の風が吹いています。それはしかし何のためでしょう。それはただ死ぬためではありません。それで終わるのではありません。イエスの命がこの私たちの中にある宝箱から、イエスの命が私たちの身において明らかに示されるためなんです。イエスの命がこの私の土くれ肉体の中に、私たちの生活や表情や話すことやすることを通して、イエス様の命がこの体は朽ち果てていくんですが、私たちのすることやいろんなことを通してイエス様の命が私たちの中にある、私たちの中に宝があるということがはっきり知られるために、それが現れ示され、明白になり、はっきり人生に刻まれるために、私たちは死を帯びて生きています。それはイエス様の命がかえってその暗い人生の中でその光がはっきりと見えるためなんです。あの人はイエス様の命によって生きている。それこそ私たちの勲章です。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。絶えずって書いてあるのはコンスタントにっていう意味です。つまりその休むことなく、いつも変わることなく、私たちは生きている、この世で生きている限り、イエス様のために死に渡されて生きている。それを知りなさい、悟りなさい、覚悟しなさい。これは死に引き渡されているっていうふうに書いてあります。死に引き渡されている、このイエス様が十字架につけられるために引き渡されたように、私たちも死に引き渡されつつ生きています。周りに裏切られるっていうことも意味上含んでいると言ってもいいかもしれません。この世に裏切られながら死に引き渡されて私たちは生きています。しかしそれはあなたが本当に心の中に宝があって、あなたの中にイエス様の命があって、その命がその 今死に引き渡されつつある人生、命、肉体の中ではっきりと示されていくためなんです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。このようにして人生が死を帯び、死に引き渡されていくときに、イエス様の命がこの肉体で現れてはっきりと示されることになります。死は私たちのうちで働いてことを成し遂げていきますけれども、しかし人生はこのキリストの命を表す舞台となり、最後の死が本当にやってきた時にはまさにキリストの命の栄光が輝く時になるんです。このゆえに命はあなた方のうちで働いて、本当にこの死の働く中でことを成し遂げていきます。働くという言葉はことを成し遂げるというふうに直訳できます。死がいろんな仕事を成し遂げていきます、私たちの人生の中で。しかしその時、命は私たちの中に働いて、この宝ゆえに働いてことを成し遂げていくことになります。ですから今日学んだことは単純なことです。私は、あなたはイエス様の宝を、神様の栄光の光を心に持っています。土の器の中に入れています。それが私たちです。それを忘れないように一週間歩みましょう。私たちは心に神の栄光のキリストを持っています。自分がそれをわからないとき、気づかないとき、はっきり悟ってないとき、私たちもちろんあります。しかし御言葉は繰り返して教えてくれます。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかにされるためです。だから四方八方から苦しめられるけど、あなたは窮することないのはそのためです。途方に暮れることが、行き詰まることがないのもそのためです。迫害されても見捨てられない、倒されても滅びないのはそのためです。いつでもイエス様の死を身に帯び、絶えず死に渡されてますが、それはあなたの中にあるイエス様の命があなたの死ぬべき肉体を通して明らかに示されるためです。死はあなたの人生の中でことを成し遂げていくでしょう。しかし命はあなた方のうちにあって、本当にそれ以上にことを成し遂げていくのです。私たちの死すべき体を持ってキリストを証しして生きる、要するに私たちの人生はそういうものであるということであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、この心にいつも響く御言葉がどんなに素晴らしい祝福を私たちに神様が宣言してくださっていることかということを改めて今日覚えて、心からあなたを賛美するとともに自分たちの愚かさを懺悔いたします。私たちのこの土の器の中に宝を入れているのだとあなたはおっしゃってくださいました。ありがとうございます。どうかそのことをはっきりと見つめて歩むことができますように。私たちの人生は死を帯びて絶えず死に渡されていく人生であるのは本当に深い現実ですが、しかしその中で命が輝く人生です。どうか神様、ここにいる一人一人がいろんな死の歩みをさせられる中でも本当に命を輝かせる誠のクリスチャンとして生きることができますようにお願いいたします。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アメン。
詩編の28編を賛美し、竹浦先生の祝祷、その後黙祷で礼拝を終わりましょう。お立ちください。27、
エホバは我が光なり、また我の救いなり、我たれを恐れんや、
高くを聞いた
今は
願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わり、何時ら一同の上に、とこしえにあらんことを。
アーメン。